特集、住みよい会津若松市のために、議会から市へ政策提言を行いました。会津若松市議会では、議会基本条例に基づき、市民との意見交換会を開催し、いただいた意見等をもとに政策課題を定め、政策討論会、令和4年8月からは予算決算委員会、各分科会において調査・研究を進めてきました。図1。令和5年6月14日、予算決算委員会において各分科会よりこれまでの4年間の取り組み状況が報告され、同年7月7日、自主防災組織への支援のあり方などについて市長へ政策提言を行いました。図1。政策サイクルのイメージ、図が書いてあります。一番上には市民との意見交換会などさまざまな市民意見を伺います。下向きの矢印、広報校長委員会で市民意見を整理し市政の課題等を発見、矢印、予算決算委員会各分科会等による調査研究、市政の課題解決に向けて学識経験者による勉強会や先進地の研究、委員間での討議などにより調査研究政策づくりを行います。予算審査や決算審査に活用します。下向き矢印、市へ政策提言、矢印、市の事業執行、下向き矢印、事業執行状況の監視・評価、予算審査や決算審査を通して事業の状況を監視・評価。右向きの矢印から上に上り、はじめの市民との意見交換会などに矢印がつながっています。図1終わります。各分科会最終報告書、令和元年8月から令和5年6月までの調査研究を予算決算委員会各分科会の最終報告書としてまとめました。各分科会の研究テーマ、第一分科会、財政健全化、住民自治、ICT と未来社会、町の拠点。第二分科会、地域との連携による防災・減災対策、地域住民が皆社会参加できる地域づくり、学校における学習環境の整備、ゴミ減量化の取り組み。第三分科会、農業の担い手育成及び農業所得向上、観光誘客並びに地域経済活性化及び支援策のあり方、新工業団地の造成。第四分科会、市民の安心安全を担保するための社会インフラのあり方、官民連携による公設対策のあり方、官民連携共同による道路等のインフラの維持管理整備手法。報告書はこちらからご覧になれます。 QR コードが載っています。写真があります。4名の方が写っています。添え書き、市長に提言書を手渡す、令和5年7月7日写真終わり。議会からの政策提言、今回の最終報告を踏まえ自主防災組織への支援のあり方をはじめ5点について議会として市へ提言することが確認され、市長へ提言を行いました。提言1、地域防災。 自主防災組織への支援のあり方に関する提言、地域の実情に応じた補助のあり方を検討すべき、自主防災組織は災害による被害を未然に、また最小限に防ぐための組織で、地域にとって重要な役割を担っており、今般、本市では様々な町内会において、自主防災組織の設立が検討されている。現在、市では自主防災組織設立時のみに補助金を交付しているが、この自主防災組織が継続して充実した活動ができ、組織力の強化が図られるためには、設立後においても継続的に財政支援を行う必要がある。支援にあたっては、各自主防衛組織のニーズを的確に把握した上で、各地域の実情に応じた補助のあり方を検討すべきである。提言2、食料、農業、農村、農政のあり方に関する提言、国への要請行動を継続すべき、水田活用の直接支払い交付金の交付対象水田が見直され、令和4年度から5年間の間に1ヶ月以上水張りが行われない農地については、交付対象水田としない方針とされるなど、就農者の意欲や所得安定等に影響を及ぼす事態を招いている。農業は国の施策に大きな影響を受けることから、国に対し JA をはじめとした関係機関が一体一丸となり、水田活用の直接支払い交付金の交付対象水田の見直しや、安定的な農業所得の確保等に向け、必要な支援措置を講じるよう、要請行動を継続していくべきである。水田活用の直接支払い交付金とは、水田で肥料用米、麦、大豆等の作物を生産する農業者に対して交付される交付金。提言3、中小企業。中小企業及び小規模企業の振興に係る協議の場に関する提言、未来会議構成メンバーの選出方法を改善せよ。中小企業、小規模企業未来会議が果たす役割は大きく、中心市街地における賑わいの創出と商店街の活性化につながる取り組みが期待されるところであり、令和5年度に取り組み成果を総括することとしている。これまでのコアメンバーの出席状況等を踏まえれば、欠席が多いメンバーや任期途中でのメンバーの交代等もあり、初期の目的を果たせるとは言い難い側面も見受けられる。未来会議の構成メンバーは、一定期間継続して会議に出席できるメンバーとするべきであり、その選出方法について改善を図るべきである。中小企業、小規模企業未来会議とは、本市の中小・小規模企業の振興について関係者が協議する会議。提言4、観光。観光誘客に関する提言、インバウンド誘客に取り組むべき。外国人観光客が来訪先を選ぶ際に参考としている情報は、日本国内においても人気のある観光地であり、インバウンド誘客は国内需要の高さが前提となるという指摘もあるところである。そのため、国内からの観光誘客の強化を図るため、広域的な観光ルートの充実に取り組みながら、インバウンド対策を講じる必要がある。外国人観光客のニーズを把握しながら、海外の現地法人やインフルエンサー等との連携・協力による PR や周知に努めていくとともに、2025年日本国際博覧会、大阪・関西万博等を見据え、 近接する各空港から本市への直行高速バスの運行を検討するなど、交通アクセスの充実を図り、外国人観光客をはじめとして本市への観光誘客に取り組むべきである。提言5、社会基盤系公共施設。市民の安心安全を担保するための社会インフラのあり方に関する提言。仮称会津若松市インフラマネジメント計画の策定を。本市におけるインフラ整備については、会津若松市総合治水計画、会津若松市橋梁超寿命化計画、会津若松市水道事業ビジョン、会津若松市下水道ストックマネジメント計画など分野ごとの個別計画が策定されているものの、インフラ全体についてのマネジメント計画は策定されていない。また、市民からの要望の多い生活道路についても、日々のパトロールによる現状の把握と、応急的な補修により対応している状況にあり、計画的な管理を進めていく必要がある。そのためには、市において適切な予防保全や長期的視点での整備を行い、管理するインフラを相対的に把握して対応していくための仮称会津若松市インフラマネジメント計画の策定が必要であり、そのためには市全体のインフラ総量を把握するための管理のデジタル化を進め、市民からの要望、対応状況や日常の補修等の管理も含めた計画的なインフラの整備・管理を行うことが必要である。将来的には民間への道路管理の包括委託の可能性も視野に入れ、各種事業内容の洗い出しや除雪を含めた通年による道路管理など、将来を見据えた検討を行っていくべきである。